皆さんこんにちは、トライキャッチ FM です。このポッドキャストはそれぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人がテック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組です。はい、ではやっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、最近ですね、ちょっと枕、まあ、最近っていうか結構前からなんか枕もう一回なんかこうちゃんと買おうかなと思ってはいるものの、あんまり行動に起こせてなかったんですよね。
うん、
でなんかね、ニトリのあれ正式名なんて枕だったかな、ちょっと待ってよ。なんかね、首をしっかり支える枕ってやつがあるんですよね。
ストレートだね。
そうそうそう。で、これ、なんか、ストレートネック対応みたいな感じになってて。で、まあ僕も多分、ストレートネックなんで、うん、なんかこれで、なんか、ちょっと楽になったりするのかなと思って、ちょっと買ってみたんですよ。
はいはいはい。どう
ですか？で、これ、ちょっとその前になんか、値段が結構安くて、
うん、
3690円っていう。
すごいね。ニトリの枕の中でも、割と中くらいというか、そんな高くないラインかもね。
そうだね。中くらい、ミドルレンジくらいの値段で。
うん。
でも、まあ、結構売れてるっぽくて、届くまで2週間、2、3週間くらいかかったかな。
じゃあもう結構品薄なんだ。
うん。で、まあ、実際使ってみた感想的には、まあ、まだちょっと、買って、一週間も経ってないんで、まだ長期のレビューはできないんだけど、
うん、
まあでも使ってみた感じ、なんかすごい首が固定されるというか、これね、なんか、なんだろうな、枕が、
うん、
なんて言うんだろうな、二分割されてて、上下で二分割されてて、上の方は、まあ、その頭、後頭部を支える枕で、
うん、
下の方はまあ首を支える枕みたいな感じになってるんですよね。
はいはいはい。今僕もホームページ見に行ってたけど、うん、ちゃんと2つに分かれてるね。
そうそうそう。まあこれがね、確かにフィット感あって、まあ寝てみてるんだけど、結構快適ではあるっていう感じ。
そうだね。枕が高いと、こう、それこそストレートネック的なというか、首が傾いちゃって、うん、張っちゃって痛いって人いると思うけど、それが首のとこ間にクッションが挟まるというか、みたいな形状だから軽減されるみたいなやつだよね、うん、
みたいな感じで、まあまあいい感じで、で、うん、あとね、これとは別に横向き寝が楽な高さ調整枕っていうやつもあって、
ほう、
名前そのままなんだけど
名前考えるのやめたんだね
そうそうそう、名前まあなんか適当というか、ダイレクト3って感じなんだけど、これもまあ3000、4000くらいかな、なんでちょっとこれも試しに買ってみようと思って。これはちょっとね、まだ届いてないです。2週間くらい前に注文したんだけど、はい、届くの4月中頃みたいな。なんかこっちの方が売れてるのかもしれない。
なるほどね。でもこれ、なんか他にどんなのがあるんだろうと思ってさ、今ザーッと一覧見たけどさ、すごいやつあるぞ。
いっぱいあるよね。
横向きでも仰向きでも楽な低反発枕。もう何でもできるやんみたいなやつある。
全部ね、放置してるんですよね。横向き寝が何でいいかっていうと、うん、まあなんか、いびきが出にくくなるみたいなのがあるらしいです。なんか僕最近ちょっと、いびき、昔はね、なんかあんまりいびきとか出てなかった、なんか最近ちょっと出るようになって、これやって変わるかなと思って、まあ、注文してみたっていう。
そうね、昔、歯医者にね、こう顎がずれたりとか、何かしら、まあ、全体的にその顎周りには何も良くないから、仰向けで寝た方がいいよって言われたことがあるから、どうなんだろう。
なるほど。
ちょっとそれは人によるのかも。僕のなんか別の要素も噛み合ってそうなってるかもしれないけど。
そうだね。まあなんで。
ニトリの枕結構いいイメージだからね。
そうだね。うん。コスパいいイメージ。
ずっと前ずっと使ってた、なんか、羽毛枕みたいなやつなんか、
はい、
で、中をこう、好きに外し、中外したりとかして調節できるみたいな、5000円ぐらいかなの枕があって、結構2年ぐらいずっと使ってていい感じだったんだけど。なんか、だからニトリの枕はね、いいイメージがあるね。
ね。だからちょっと気になる人は、多分ね、 今注文してもすぐ、届くかどうかわかんないですけど、気になる人は、試してみてくださいっていう雑談でした。で、本題が、最近仕事してて、なんかあんま良くないなーって思ってるのが、個人的に。自分の良くないなーって思ってるところが、なんか、まあこれ、こう、中堅社員あるあるだと思うんだけど、なんかある程度分かったら、もう、そこまで、こう、なんて言うんだろう、説明が難しいんだけど、なんか新しいことを、仕事を依頼されるとするじゃないですか。で、それに対してキャッチアップしよう、する必要があるんだけど、だいたい6割くらいキャッチアップできたら、あんまり深入りしなくなるっていう。
ああ、そうだね。なんか、どこで力を抜くかみたいな話かな、結構。そうだね。
ここ
なんか、
が、
しかも、
まあ、あって、どうぞどうぞ。
なんか、仕様とかさ、ユースケースとかのところで力を抜くと、絶対事故が起きるからさ、そこ
いつ
は
かね。
抜きづらいんだけど、なんか、今から使おうと思ってる仕組み、なんか技術とかの、仕組みの、なんか、内部構成とか、そういうところはさ、最悪、一旦今は走るか、みたいになって、なんか全然読まなかったり、みたいな。そっちの方が抜けちゃっててよくないな、っていう感じがする。
そういうなんかこう、無駄にスルー力というか、身についてくるじゃないですか。まあ、ここはわからんでもどうにかなるっしょ、みたいな。
そうだね。なってきちゃうんだよな。
いや、でもそれがね、やっぱり、こう、あまりにも、進行しすぎると良くないなと思ってて。
そうだね。なんか、
で、
心
こ
当たりがあるんですか？こういうところで今後危うそうみたいな。
いや、なんか結構周りのメンバーとかが、なんだろう、自分と比較して、なんて言うんだろうな。まあ、ちゃんと理解しようとするとか、まあ、仕事に対して、こう、手を抜かないって言うとあれだけど、まあ、自分よりちゃんと、こう、やってくるみたいなのを、なんか最近それを、ちょっと感じることがあるというか、いや、なんか俺手抜いてたかもなって思う瞬間がある。
これはまたさ、今までの、なんだろう。エンジニアとしてとは別で、PDM としての何か。
いや、PDM としてっていう話ではなくて、単純にまあ、別の職種の人ともコミュニケーション取るじゃないですか。デザイナーさんとか、あともうビジネスサイドの人とか、とまあミーティングやる中で、まあ、なんかすごいちゃんと準備してきてくれてるなとか、思
ああ、
う
そう
シーン
ね。
が、まああったんですよね。で、まあそうなった時に、ああ、ちょっとこれ、良くないスルー力を極めてるなみたいな自分が
そうだね。なんか、ちゃんとキャッチアップを仕切る体力みたいなものが失われていく感じがある、それに。
そうなのかもね。で、
手の
なん
抜き癖
か、
というか。
やっぱりこう説明とか受けてても、ああ、ああ、分かりましたとかって言うんだけど、その分かりましたの行き地がどんどん下がっていってるというか、あんま分かんなくても分かりましたってなんか言っちゃいがちになってるっていうのもすげえ良くないなと思って。
それに慣れると危なそうだよね。
だからね、ここはちょっと意識的に、この力地を、力地を上げる？下げる？力地を、
あげる
分か
だ
った
ね。
ね、力地上げる？
あげるあげる。ハードル上げる感じだよね。
そう。だから、分かってない時に、ちゃんと分かりません。もう一回説明してくださいっていう、のを、やっぱ増やしていかないといけないなって思ったんですよね。
そうだね。なんか、まあ、ものによってはさ、自分がじゃあそれをドキュメント化しますねとか、何かしらアウトプットを出すっていうので、理解してないとそもそもできないタスクとして落とすはありだと思うけど、説明を受けるときにそれをやるって、ちょっとハードルというか、心理的ハードル高いよね。相
あ
手
る
に
が、
伝えないといけないから。でも
しかもやっ
ね、
ぱ中堅社員とかになると、やっぱりある程度なんか、ね、すんなり理解することが求められるじゃ
そうだね。ちょっと、
ん。
それはある。
だ
求められて
から、
るかも。
そのなんか期待値を一旦なんか、いや、ちょっと今回はちゃんと理解したいんで何回も、聞き返すかもしれないですけど、お願いしますみたいな感じだ。事前にちょっと期待調整をしといて、まあ、その上でちょっと、まあ質問しまくる。いや、ここはちょっとよくわかんないんで、もう一回お願いします、みたいな。 それってなんか、どうなんですかとか ちゃんと納得するまで、相手とラリーするっていうのは、まあやっていくべきだよなってなんか最近めっちゃ思ってます。
確かに、なんか物を選んで、より重要そうなやつとかね、ちょっと余裕があるやつとかで、ちゃんとやりたい、たまには。
そうだね。すべてをね、そういう感じでやってたら、こいつ説明するのめんどくせえなってなっちゃうから。
そう、仕事もわかん
まあ
なくなっ
やっ
ちゃう
ぱ
から。
り、そう。ある程度重要な項目とか、ここはちゃんと理解しておかないといけないぞってやつに絞って、まあ、やってみるって感じですかね。まあ多分これを聞いてるリスナーの人にもなかなかこう中堅くらいになってきて、なんか同じような こう、課題感を感じてる人は、なんかいるんじゃないかな、多分、結構。
年齢層的にね、多分多い。リスナー的に。
そうだよね。
ね、みんなで、たまにはちゃんとマジのキャッチアップを、マ
そ
ジの理解をす
う。
る習慣をつけていこうな。
やっていきましょう。っていう、今回は、こういうのちょっと、自分でやっていこうという宣言をしたかったという回でした。
いいっすね。
じゃあ終わりましょうか。
はい。
ではこんな感じで週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら、X のフォロー、ポッドキャストのレビューなどぜひお願いします。では今回も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。